11月24日土曜日午後10時を回りました。皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジアンドロイド音声でアンドロイドスマートフォンのネットラジ放送を行います。皆さんお久しぶりです。今回の、放送は、Bluetooth キーボードを使ってのアンドロイド操作というよりも Bluetooth キーボードのご紹介をさせていただきたいと思います。1週間ほど前ですかね、新というかこのアクセシビリティのユーストリーム並びにネトラジ放送でご紹介されていました、OP-STC01-BK、この商品について今日はご紹介させていただきます。この最後の BK に関しては多分これはブラックなので、BK で、これ色が黒と白がありますので、ホワイトに関しては WH かな、なんだろう、はい、だと思うので、まあ、BK を抜いて、検索をしていただければいいかなと思います。OP-STC01、-BK です。この型番でインターネット等で検索いただければ内容とご確認いただけるかと思います。また、Android チャレンジ、シャープ Android チャレンジの中で、フリオニールさんが、RT 歓迎という大歓迎ということで、この、iTunes の天気 Bluetooth キーボードの説明というかですね、簡単にすごく分かりやすく書いてありますので、そちらも参考にしていただければと思います。私は、フリオニールさんとあとシンさんご夫妻の、放送を頼りにさせていただきます。じゃあ今日もですね、ツイッターの方で、他にもこれについて書いてくださっている方もいらっしゃいましたので、ご紹介させていただきます。この iTunes のテンキーのキーボードですけど、まあ、寸法もインターネット等で確認していただければと思うんですが、これなんだ、タバコのケース、シガレットケースぐらいだって言われて聞いてたんですけど、もっと小さいですね。厚みはシガレットケースの3分の2ぐらいで、大きさもですね、Galaxy SC06D と比べるとそうですね、3分の2ぐらいの大きさですかね。私の手のひらの中で、簡単に収まってしまう。女性の手のひらにもちゃんと乗るぐらいの大きさだと思います。なので、私みたいに手の大きい人はこの、iTunes のキーボードを手のひらに乗せて親指でポチポチと、ボタンを打つっていうことが可能かなと思います。それでこれがどういうものか、外形的なもの、見た目的なものを説明しますと、ボタンがこのキーボードの部分に綺麗に並んでいまして、横3列縦7列だよね、違う、 8列失礼いたしました。8列ですね、並んでいます。で、一番左上の1個目のボタンがボタンじゃなくて、ここはランプがついているところなので、23個。そして、右脇にこの立体ですから、右の長方形の右の脇のところですねに、スライドスイッチがついています。手前側から奥側に滑らすとオンになって、手前側に滑らすとオフになります。それで、まあ、長方形、机のようにポンと置いた時に、まあ8列の3列ですから、奥側に、手前に机の上に置くと奥側に長い形になってますが、置いた時にですね、このキーボードのある面とこの裏側の面は少し幅が違います。キーボードのある面の方が多分 1センチぐらいかな、大きいので、1センチぐらい大きいので、少しこうすぼむような形をしています。だからこう、立方体の高さの部分は、ちょっと斜めにスッと広がるような、上に来るときに、上の面に来るときに広がるような形をしています。そして、どっちを上、どっちを下と見るかと言いますと、まあ、手前側が下っていうか、どっちの向きに置いて使うかっていうと、手前側に、USB のポート と、マイクロ USB のポートの穴が開いてます。これが手前側に置くと、上下が分かりやすいかと思います。で、そうやって置くと右側にスイッチがあるということになります。はい。で、このアイツインズは、表示ではですね、iPhone 要は iOS 用のキーボードとして出ています。で、だから動作確認としては iOS の端末として書かれていますが、Android の、スマートフォンでも使えるということが分かりましたので、購入してみました。金額はオープン価格ですので分かりませんが、私は4400いくらって買ったのかな、それぐらいでした。多分、まあ、5000円台、6000円台ぐらいかな、だと思うんですけれども、まあ、それぐらいで買えればいいのかなと思います。はい。で、これがどういうものかと言いますとですね、10キーのキーしかないと言ってはあれなんですが、まあ、フルキーボードではないので、この10キーを、要は携帯の12345678910のキーを使って、日本語入力、まあ、英語もそうですけれども、英語数字もそうですけれども、打つことができます。おだったら1のボタンを5回押せばおに変わります。くだったらかのボタンを3回押せばくになります。で、まあ、変換ももちろん変換するための矢印キーもあるので、矢印キーで変換して確定ボタンを押すと確定できます。で、変換の時には、トークバックじゃない、ドキュメントトーク IME の機能を使って、まあ、普段使っているような詳細読みが可能ですということでですね、便利だな。
選択するとアンシンスキャンが表示されます。
びっくりですね。はい。 そういうものです。それでこの先ほど、USB のポートの差し込み口とマイクロ USB のポートの差し込み口があるというふうに説明しましたが、これは、マイクロ USB の方はマイクロ USB の方にこれをこの端末を充電するときに使うポートです。でこの USB のポートはこれがバッテリーにもなるので、これをバッテリーとして iPhone を充電したり Android を充電したりすることができます。でこれは表記上出ているのは200時間、駆動しますよというふうに出ています。で、要はキーボードとして使えますよと。でじゃあこれが充電器になるならばこんなにちっちゃくてですよ、ね、私の手のひらもう指のところに本当に手のひらの部分に乗ってしまう大きさですので、私の場合はね。なので、これでどれぐらい充電できるかというと1600mAはないと思います、1500いくつだと思います。ということは iPhone は充電できますけれども、少なくともGalaxy S3、S6D に関してはフル充電はできません。というのは Galaxy SC06D は、2100mAh がフルバッテリーの容量ですので、当然のことながら、フル充電にはなりません。もし電源を、ね、切った状態でこれで充電するとしたら、どうなんだろう、やったことがないから分かりませんけれども、6割ぐらい、 7割いきますかねぐらいだと思います。まあ、でもそういうバッテリーとしても使える機能がありますよっていうことを、覚えておいていただければいいかなと思います。でこれ触った感じですけれども、そうですね、突起があるよっていうお話お待ちしますね。数字の5のところに突起がありますって言うんですけど、非常に分かりにくいです、この突起に関して言えば。ですけれども、多分この数字の5のところと決定キー、エンターキーのところにポチッ、本当にポチッと出ているんですよ。でこの音聞いていただければ分かるんですけど、こんな感じです。叩くとっていうか、ボタンを押し込むと、なんて言うんだろう、電子レンジとか いろんな機械物でこうプツッツッ、ボタンの押し込むボタンの突起がちょこっと出てるって感じだ。そこを指先でツンツンって押すような感じ、そうするとカツカツカツ、こんな音がします。これこういう感じなんですよ。だから非常にこう押した感じも浅いです。で、なのでどのボタンも実はこのキーボードの場合よりも微妙に出っ張ってます。なのでこの微妙に出っ張ってる感覚を指で慣れてしまえば、ああここだな、ここだな、ここだなっていうふうに見ることができるかと思います。さてキーの配列ですが、で脇にあるスイッチはこうギザギザ、こう爪でこするとこんな感じ、こんな感じのスイッチです。だから指引っ掛けてカチッと動かせば動くようなスイッチです。それでですね、キーボードの配列を説明します。キーボードの配列ですけど、一番上からいきます。一番奥側っていうんですかね、一番上の全部横3列で頭に入れてください。 一番左上はキーではありません。ここはキーではありません。押しても押し込めないのですぐ分かると思います。ここは、スイッチを入れるとここにランプがつきます。何のランプかと言いますと、あ、ここにあスラッシュ A スラッシュ1と書いてあります。カナ入力、英字入力、数字入力のボタンを押したときに、ここのランプが切り替わります。そして正直なことを言いますと、音声では切り替わったときに切り替わったという案内はしません。後でここもご説明いたします。その右側には上矢印があります。そしてその隣が Bluetooth 接続をするペアリング用のボタンです。私ね、聞き間違えていなければ、新豊子のアクセシビリティの放送の中で、iPhone を接続する際には、このね、電源ボタンを入れただけで Bluetooth の接続要求が返ってきてたと思うんですね。キーボードをペアリングするときって4桁の暗証番号を入れてくださいって iPhone でも Android でも出てくるんですけれども、それがね、確か iPhone の場合は電源を入れただけで聞いてきてくれるんじゃなかったかなと思います。ですけど Android の場合はダメです。電源を入れて、もちろん Bluetooth がオンになって、本体の方の Bluetooth がオンになっている状態で、この何て言うんですかね、この検索、要は本体が検索している状態でこのペアリングボタンをちょっと長押しをしないと、ペアリングができません。なのでこのペアリングボタンは覚えておく必要があります。というわけで一番上の列は左上はボタンなし、上矢印、ペアリングボタン、2段目左矢印、エンターキー、右矢印、3段目、モード切り替えボタンですね。カナ A 数、カナ A 数ですね。で下矢印、スペースキーが並んでます。4段目は絵文字ボタンだと思いますね。これは Android で使えるかまだ試してません。クリアキー、右矢印キーです。多分この右矢印キーは、例えば挨拶って打ちたいときにあって打ってすぐいって打つとうってなってしまうので、あって打って時間を待つか、この右矢印キーを押して、次のいっていうのを打つためのこの矢印です。はい、そこまでいきますとお分かりだと思いますが、一番上、2番目、3番目で、十字キーが並んでいることが分かると思います。左右が一番左と一番右の2段目、上下が一番上の列の2番目と3列目の2番目で、その2列目の真ん中がエンターキーとなります。クリアキーはバックスペースの役割をします。その下ですね、赤さ、そのすぐ、5列目からですね、5列目が左から赤さ、6列目タナハ、7列目マヤラ、8列目小文字、それから和、それから記号。なので多分この小文字とかって、あの濁点とかいう半濁点はこの間の下ですねのボタンを使います。携帯電話を使っている方はご存知だと思いますけれども、あが、あのところに出ているのが英字だと、ピリオドとアットマークで、出ていますね。で何回か押せばね、多分この辺は分かると思います。で数字キーですと、もちろん 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で0は8の下になります。そしてですね、記号0、一番8列目の一番右のボタンの下にチャージ と、 黒いキーボードの場合には白字でチャージと書いてあります。でチャージ中はここが赤いランプが点滅します。これ指でねちょっと触っててもちょっと熱いです、ここがね、はい。でスイッチが入っているときはこの先ほど言いました一番左上の、ボタンのない部分の枠のところにランプがついてまして、これはちょっと青白っぽいランプがついています。キーの説明は以上です。さてペアリングをしてみましょう。まず、SC06D でご説明いたしますが、
10時21分 PM 着信端末のロックをオバロンチャ、
まずシステム、ホームアプリは私はノバランチャーを使ってます。なぜこういうふうに言うかというと、ホームアプリが何かドコモパレット UI だと設定というメニューから入らなきゃいけないんですが、このノバランチャーですとシステム設定というところから入らないと Bluetooth にたどり着けないからです。その辺は、自分の端末に合わせてお聞きいただければいいかなと思います。メニューを押して、
ノバランチャ
ー、メニューを押して
システム設定、
システム設定を選びます。
クリック設定、
そうすると一番上から
マイブルマイブ設定、無線とネットワーク、 Wi-Fi、 Bluetooth
とありますので、この Bluetooth をタップします。
クリック Bluetooth
で、オンになっているかどうかをクリックします。
オフペアリングしたデバイスのみ公開 SC-06D チェックボックスです。オン、
この一番上のところ
Bluetooth、
Bluetooth というところで右に指をスライドさせると、チェックボックスオンとかオフと言います。オンになっていないとこれは Bluetooth が使えません。さてこの画面の状態でキーボードの方の電源を入れ、カチッと言います。ペアリングボタンを押します。この時にはペアリングを押すまではチカチカしています。さて画面探します。
接続可能なデバイス OPSTC01、
OPSTC01 と出ています。これをタップします。
クリック Bluetooth ペアリングの要求、
ピンポーンと言ってます。
次のデバイスをペアに設定する場合、コロン OPSTC01 次のパスキーを入力します。コロン3646入力したらリターンキーまたはエンターキーを押してください。
3646で確定
Bluetooth、
はい、これで接続ができました。Bluetooth と言いましたね。
ペアリペアリング済み TKFBP013 シリーズ、ペアペアリング済み SEBG04SEC 入力デバイスに接続しました。 OPST 登録済みデバイス、入力デバイスに接続しました。 OPSTC01
という形になります。シンさんの放送でもお話がありましたが、この4桁の暗証番号については毎回変わります。ですので、これ時間制限がありますが、その時間制限内にできなくても何度か繰り返してやってみてください。そしてこの暗証番号を読むとき、このポンポンって、まあ、言ってきたりとかブンっていうバイブが鳴ったときにですね、この画面に、まあ、さっきの OPSTC01 だったっけ、をタップしたときにそれが出てくるので、その出てきた部分を指で触ったままにしてください。そうしないと、読まないこともあります。または読んでる途中でやめちゃうこともあります。気まぐれなのでね、というのはまあ冗談で、触れていればちゃんと最後まで読んでくれますので、そこが一つのポイントです。はい、で今接続されてますというわけで、私は、よいしょ、今は
設定
あ、それで先ほどから説明ずっとされしてますが、戻るボタン、ホームボタン、メニューボタンはありません。決定ボタンと矢印キーで前の階層、矢印キーで多分前の階層には戻れますが、よいしょ、
データ使用
量、戻れた。やっぱり左矢印、これなんて言うんでしょう、ツリービュー階層みたいになってるみたいで、このシステム設定の中は左矢印を押すと戻れることがあります。ですけども基本的には戻る、ホーム、メニューは、押せないので、その時には、本体のキーで操作をお願いいたします。ナビゲーションモードがオンの状態で今いじっていますが、この状態でできることを説明いたします。この状態でできることは、今たまたま、システム設定の中にいますので、
Bluetooth on、 Wi-Fi on、
今一番上が Wi-Fi ですね、 on って言ってます。ここで右矢印を押すとどうなるの。
Wi-Fi on、
あ、関係ないですね。
Wi-Fi on、
決定ボタンを押せばこの Wi-Fi on の Wi-Fi のところに入れます。今下矢印を押していくと
Bluetooth on、 データ使用
量、
その他の設定、サウンド、ディスプレイ、壁紙、 LED インジケーター、モーション、超電力モードオフ、ストレージ、バッテリー、アプリケーション管理、ドコモサービス、ホーム選択、アカウントと同期、位置情報サービス、セキュリティ、源元の自流力、バックアップとリセット、14件ロック設定、日付と時刻、ユーザー補助、開発者向けオプション、端末情報、20件中29件目から29件目までを表示しています、
はい、という感じで、下矢印、上矢印で操作が可能です。そしてホーム画面でも同様です。戻るボタンを本体で押します。
ノバロンチャー、ノバツイタッチ、 DAFVIEW、
下を押せば下、
ダイヤル、
右を押せば右、
連絡先、
はい、
電話帳、セイズ、フォルダ、コロンラジオ、スカイプ、音声、セイズ、ドレインタイマー、ダイヤル、ドレインタイマー、電話帳、フォルダ、コロン SP モード、
ちょっと待ってくださいね。
DAFVIEW、 ダイヤル、連絡先、 JOTA テキストエディター、
あった。こういうふうに上下左右矢印キーを使ってホーム画面を移動することが可能です。そしてエンターキーを押すことで中に入れます。エンター
、 JOTA テキストエディター、ローマ字モード、
ローマ字モードと言っています。さて次は文字入力です。あ、その前にごめんなさい。ペアリングをしました。ペアリングをした場合は次からは電源を入れたら、このキーボードの電源を入れれば Bluetooth キーボードが使える状態になります。はい、で今テキストエディターにいますので、テキストエディターで何か書いてみましょう。こんばんはと書きましょうか。
チチケイをチチケイケイを5に変更、ことにこさかこのこんばんは、今回ことがころこがこじわ、
まあ、いろんなのが出てきてますけど、これは予測変換候補を多分読んでると思います。まずこうを入れました。
またこれ、これのローマ字モードボタン。エコンエッジをコンバに変更しました。ハッコンビーをコンバに変更しました。ダッコまたこれ、コンバ N をコンバに変更しました。エコンバンエッジをコンバンワに変更しました。
というふうに読んでいますね。そして、これで下矢印をします。
ひらがなでこんばんは。
はい。
今のコン、朝晩の晩、ひらがなのは。
はい。
カタカナでこんばんは。半角カタカナでこんばんは。半角小文字でこんばんは。半角大文字の K、半角小文字の O、半角小文字の N、半角小文字の N、半角小文字の B、半角小文字の A、半角小文字の N
という感じで読みますので、
カタカナでこんばんは。
で、これ押したスピードで動きます。
今のコン、朝晩の晩、ひらがなのは。ひらがなでこんばんは。
今、こんばんはって言ってますよね。3つ先に行きたいなと思ったら、
半角カタカナでこんばんは。
というふうに移動できます。カチカチカチって押せばね、カチカチカチってなかなか聞こえないかもしれません。でもこうやって移動ができるので必要なところに持ってって、
ひらがなでこんばんは、
決定をしたけど何も言わないね。
点丸。
点とか丸は和の右側ですねを押します。はい。決定したとき何も言わなくなっちゃった。で開業するときも決定を押せばいいです。決定というかエンターを押せばいいです。
こんばんは。
このね、今もう一回、要は完全に確定した後にもう一回確定を押したらこんばんはって言いましたけど、これはね開業したときに言っています。でこれはあんま気にしなくていいと思いますが、もう一回開業すると
開業
と言います。で上矢印を一回押すと何も言わない。その次が何も言わない。確定した文字に関しては、読みません。でもこれはキーボードが悪いのではなくてトークバックの機能としてまだ一文字読みができてないっていうことなのかなと思います。そして読めるところは
K をゴに変更しました。コボ N、コ N をゴムに変更、コン H をコンハに変更しました。パスコンビだったコボ、コンバ N をコンバンに変更、コンバン H をコンバンワに変更しました。
この時に、今、こんばんはと入力しました。その時に左矢印を押します。
変換対象こんばんは。変換対象こんばん。変換対象こんば。変換対象こん。変換対象こ。
のように、変換、今、こんばんはと打って、その、変換対象を、今晩にしたいときは今はこにいるので
変換対象、変換対象、変換対象今晩
にして下矢印を押すと
今の朝晩の晩、平仮名で今晩
というふうな形で選びます。
今の朝晩の晩、は
は、残りのはどうしますかってことですね。これはこれでこのまま決定でいいです。そして丸、
丸、
これで確定。こういうことができます。なので、非常にメールも打ちやすくなると思います。文字入力がしやすくなると思います。すべての動作をこの Bluetooth キーボードでできるかっていうと、ちょっとメニュー出せないよとかあるかと思うんですけど、例えばこれでメニューを押します。
ファイル、ファイル。
で、これで、あとはもう片方の手に持ってるキーボードで、
ダイレクトインテント無効、SP モードメール、検索、
ほら
設定。
というふうな感じで、例えば SP モードメール。
検索、SP モードメール。
はい。
クリック、メール作成。
って言いますよね。で、もし、まあ、宛先とか全部入れてから、このメニューボタンをもう一回押すと、
送信。
で、上下を押しても何も言わないなと思ったら、左右。
送信、
保存、
送信。
画面の構成がもし、もう分かっていらっしゃれば、保存と送信は横並びになっているので左右の矢印キーを押せば動きます。で、まあ、これ保存送信しても仕方がないので保存はしません、保存も送信もしませんけれども、ここで決定ボタンを押せば、決定ボタンもそのキーボードの手に持ってる方のキーボードで押せばいいかと思います。私は、4本指で4本指と手のひらの部分は、手根の部分ですね。でこう握、後ろから握って親指をこのキーボード上を滑らせて、文字を打っています。男の人の手だったらそれで随分余裕だと思います。でも両手で持つようなキーボードでもないような気もいたします。はい、いかがでしょうかね。
メール作成、こんばんは、アラート保存 JOTA テキストエディター、こんばんは、アラート保存確認、この文章は更新されています、保存しますか、キャンセル、いいえ、はい、キャンセルボタン。
でこれもキャンセル、いいえ、はい、出てますね。でこれも、ナビゲーションモードでボリュームボタンでカチカチってやっても動かないことがあります。そういうところでもここは
いいえボタン、キャンセルボタン、いいえボタン
というふうに、
はいボタン、
横にキャンセル、いいえ、はいと並んでるってことがこれでわかります。ということで
いいえボタン、
いいえを押します。これでエンターキーです。
クリノバロンチャー、 JOTA テキストエディター、
はい、これで OK です。いかがでしょうかね。あとは皆さんそれぞれがお試しいただければいいかと思います。 今日私が皆さんにお伝えしたかったのは、 Bluetooth はどのように、 Bluetooth でのペアリングはどのように設定するか、それと接続したらどのような動きをするかということが皆さんにご理解いただければいいかなと思います。このキーボードを指でなぞった時の感覚は結構慣れだと思います。慣れればできると思います。逆にこれがもっとボタンがボコボコしてたら逆に押しにくいかなとも思います。で、別にいいよこのキーボードでこんなのなくてもっていう人は本体で入力されればいいと思いますけども、ちょっと持ち歩くという意味においてもこのキーボードすごく小さいですから邪魔にはならないかと思います。ただこのキーボード自体にはですね、イヤホンと接続端子はありませんし、通話するためのイヤホン、マイクロフォン端子もありません。ですので基本、その何かね、ナビゲーションモードで読んだりだとか、視覚障害者においてはナビゲーションモードでトークバックすいません失礼いたしました、トークバックで読んだりだとか、それ以外は文字入力が中心で使いたい人がご使用になればいいんではないかなというふうに思います。はい、というわけで
着信午後10時37分です。11月24日土曜、
長くなりましたけれども、これで今日の放送は終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。